エリザベート、愛と死のロンド、上演、カズラカタカ劇団、インタビュー、上。筆者、浜圭介。名古屋市内にある私立の男子校、東海高校、東海中学の生徒が、宝塚歌劇団の演目を演じることで有名な、カズラカタカ劇団。2016年10月8日、土曜日、に行われた第14期公演では、エリザベート、愛と死のロンド、を上演し、公演は大成功のうちに終わりました。アイデアニュースでは、カズラカタカ劇団のメンバーのうち、高校2年生の大部分と、高校1年生の一部の方にインタビューし、エリザベート公演について、お話をお伺いました。生徒のお話は、無料部分に掲載させていただきます。顧問の久田光政先生に伺ったお話は、11月22日に掲載する予定で、こちらは後半部分をアイデアニュース有料会員限定とさせていただきます。込み出し、トート役、伊藤明さん、高2。浜、フィナーレのデュエットダンスは、非常に素晴らしい、リフトの回転が、とても印象的でしたが、どんな点を工夫されましたか。伊藤、ダンスが好きなので、DVD や先輩のダンスを見て、ちょくちょく、やっていました。浜、リフトが終わった後の刹那、トート役の伊藤さんと、エリザベート役の鳥居さんの二人が、見つめ合っていましたね、笑い。伊藤、そこはちゃんと、笑い。浜、できたね、ということで見つめ合っていたんですね。伊藤、お互い、内心、ほっとしました。浜、タカラジェンヌさんは、コンビを組む二人が、普段から息が合うように、プライベートでも仲良くしていることが多いですが、伊藤さんと鳥居さんは、どうですか？伊藤、いや、そんなのは。でも、お互い4年間、関わってきたので、1年目よりは親しむ時間が長かったのかな、と思います。浜、トート役をやった感想は、どうでしたか？伊藤、やってよかったなと思います。でも、笑えないんですよね。トートは、笑い。最後のシーン以外では笑えないのが、ちょっと辛いです。表現が難しいと思います。浜、最後にエリザベートを抱きしめる場面が、とても素晴らしかったのですが、愛する人を、ようやく自分の腕に抱くことができた、という、会心の演技ですか。伊藤、そうですね、やっと笑えて、笑い。浜、最後のシーンは、ものすごくいい表情をされていました。伊藤、ありがとうございます。表情を出せないところとは、メリハリつけろって、久田先生や、宝塚ファンの先輩も、結構言われていたので。浜、先輩はカズラカタカ劇団の方ですか？伊藤、カズラカタカ劇団の OB の方です。浜、卒業された OB の方が指導するんですか？伊藤、その人は、本当に宝塚がすごく好きで。いろいろ、ああしたらいいよとか、言ってくれます。橋本、カズラカタカ劇団には、何年生の時に？伊藤、中1からです。中1から入って5年間は長かったけれど、今思えば、あっという間です。橋本、この5年間は、どんな役をされていたんですか？伊藤、1年目は、同じエリザベートで、女官や民衆の女の人を。2年目のロミジュリでは、先輩が前日に倒れて、代役でマーキューシオをやりました。中3の時は、ナポレオンの秘書の、ブリエンヌっていう役を。去年は、龍馬伝、維新回転、龍馬伝、の、お龍でした。橋本、カズラカタカ劇団では、男役と女役が、固定されていないんですか？伊藤、そうですね。自分のやりたい役に、自由に変えられるので。橋本、お龍と、トートと、どっちがやりやすかったですか？伊藤、 どっちもやりにくいです。笑い。お寮の方は、昔の女の子だから、どうしても、今みたいな、キャピキャピ、とかじゃなくて、昔の女の子の理想像、みたいなものを出さないといけないし。とうとはとうとで、普通の人間じゃないから、自分の想像の中で、作り上げないといけないので、そういう意味では、どちらも難しかったです。橋本、将来は、どういう道に進まれたいんですか？伊藤、将来は、まだ決まっていないんですけど、自分がしっくりきたもの、これをやりたいなと思ったものが、見つかったら、それに一生懸命やっていこうかなって。まだ見つかってはいないんですけど、自分のやりたいことをやろうかなと、思います。橋本、そもそも一年生の時に、かずらかたに入ったのは、なぜなんですか？伊藤、ここ、東海中学、東海高校、に入ったのもそうなんですけど、近くの先輩から、一緒にやらない。みたいなことを言われて、じゃあやります、みたいな。橋本、近くの、というのは、家が近所のかずらかた部員の先輩なんですか？伊藤、そうです。その先輩のおかげで、東海にも入れたんです。その先輩が、東海に入っていなかったら、多分僕も入っていないし。その先輩と同じ塾に行ってたんですけど、先輩から、塾を教えてもらってなければ、行けてなかったですし。橋本、かずらかたに入部しない、って言われて、どうでしたか？伊藤、最初は、どんな部活なのかな、って。まずそこから。見学しに行った時に、楽しそうな部活だったんで、とりあえず一年やってみようかなって。それで楽しかったから、ちゃんと頑張ってやってみよう、っていう感じです。橋本、どういうところが、楽しそうだと思いましたか？伊藤、本当にみんな面白いっていうか、楽しい人たちばかりで、どこでも歌い始めたり、スポーツはみんな好きなので、部活終わってから運動場に出て、サッカーとか学年関係なくやったりして、最初は、遊ぶ部活かなと思ったんですけど、本番2ヶ月前とかになったら、先輩も、ちゃんと真剣になってきて。橋本、男役とか女役とかいろいろやってきてどうでした？伊藤、両方とも難しいです。男役は、自分が男だから、どうしても男臭い男になっちゃうのは、あんまり良くないかな、というのがあって、女性から見たイケメン、にならないと。橋本、いわゆる、男役ですね。男じゃなくて、男役ですね。伊藤、そうなんです。仕草とか、立ち居振る舞いとか、いろんな人の DVD を見て研究しました。浜、エリザベートをやってみて、伊藤さんが好きな場面はどのシーンですか？伊藤、一番最初の亡霊が出てくるところは、最初にぐっと引っ張るところ。劇のスタートの綱みたいのを引くという感じで、お客さんを引き込む場面なので、しっかりやれれば、本当にいい場面だなと思います。橋本、その場面ではとうとは、幕の後ろで剣を持って、登場を待っていますよね。伊藤、そうです。とうとはいないけれど、あの歌、我ら生きたいし者ども、って、とうとが、エリザベートに出会って、好きになって、お互いに、両思いになるまでの、とうとの感情を歌ってる歌だなって。橋本、ほうおう。伊藤、妬みも苦しみも、代弁して歌ってくれてるし、みんなを弾いてくれているから、いい歌だなって。橋本、なるほど、後ろで剣、持ちながら。伊藤、はい。剣を持ちながら、みんな頑張って歌ってくれてるなって。橋本、ありがとうございました。込み出し、エリザベート役、鳥イルカさん、高一。浜、鳥居さんは、難しい楽曲がオンパレードの、エリザベートのヒロインに挑戦されましたが、 特に、男性が女性を歌うということで、苦労された点についてお聞かせください。
トリー、しばらく考えて、もともと、僕は、オーディションの時は、違う役がやりたかったんです。
橋本、オーディションってあるんですか？
武田達也団長、やりたい役を希望して、希望が重なれば、オーディションなんです。
浜、実は、やりたかった役が別にあったと。
トリー、青年ルドルフをやりたかったんですど。
でも、いろいろあって、エリザベート役になって。
最初は、やりたくない気持ちもあったんですけど。
本番が近づくにつれて、みんながみんな、やりたい役をやっているわけじゃないので、自分も頑張らなきゃな、と思って、頑張ってやりました。
橋本、なぜ、青年ルドルフが良かったんですか？
トリー、東宝版エリザベートで、青年ルドルフを演じた、古川雄太さんが好きで、青年ルドルフがやりたいって、ずっと思っていたんです。
本番の前は悩んだりしたんですけど、本番終わってからは、エリザベートでよかったなと、思っています。
橋本、エリザベートでよかった、と思ったのは。
トリー、伊藤先輩と4年間一緒にやってきて、伊藤先輩の対談公演で、相手役をさせていただけたのが、本当に嬉しかったです。
心に来ました。エリザベートでよかったなと、思いました。
橋本、11からカズラカタカ劇団に入団されて、今まで、どういった役をされたんですか？
トリー、11の時は、ロミオとジュリエットの、モンタギューの民衆の娘役で、中2の時は、ナポレオンのヒロインの愛人の、イボリット騎兵隊役。中3の、龍馬伝では、沖田総司と、武智半平太でした。
そして、高1が、エリザベート。
浜、イケメンの役ばかりですね、笑い。
トリー、娘役は、久しぶりです。
僕、結構地声が低いんですよね。
娘役の時は、セリフを言う時に、なるべく高い声を出すように努力しています。
それでも、練習を記録した動画を見たら、声が低いなと思って、
より高い声を出す必要がある少女時代でも、結構低いなと。
浜、客席から見ていると、無理をして高い声を出すのではなくて、歌舞伎の女形を思わせる、男性が作り出す女性の美が、表現できたのではないかと思いましたが。
トリー、ありがとうございます。
橋本、第1幕のラストの場面の歌、私だけに、リプライズ。の最後の部分は、とても高い音がありますが、午後の公演では、少し音を下げていましたね。
トリー、結構悔しかったです。
夏の合宿の時とかは、本当に調子が良くて、あの音が出てたんですけど、本番前は、出る時と出ない時があって、当日は、午前に失敗してから、午後も挑戦しようとは思っていたんですけど、
歌っている時に、すごい喉がカラカラだなと思って、多分出ないなと思って、とっさに下げました。
歌が最後に近づいてくるにつれて、頭の中で考えていて、下げるしかないと思って、下げました。
橋本、下げたけれども、とても自然な音でした。
トリー、下げるなら、この音かなというのは、午前公演と午後公演の間に、武田先輩のお母さんがその音ならおかしくないと。
本当に、悔しかったんですけど。
橋本、確かに、あの音なら、おかしくなかったです。
午前は、声がひっくり返ってしまったけれど、それを午後の部の直前に微調整して、きちっと変更する対応ができたのは、素晴らしかったと思います。
午前は拍手できなかった観客も、午後は拍手できましたしね、笑い。
その、私だけにを歌っているときは、どういう思いで歌っていますか？
トリー、結構泣きそうになります。
私だけには、最初の方は弱い感じなんですけど、 最後の方は、もうこれからは、強く生きるってイメージで歌いました。
浜、役作りがとてもうまいと感じたのですが。
トリー、そうですか。
僕、笑うのは、苦手なんですよ。
本番が終わった後に、お客さんと撮った写真とか見ても、顔が引きつってるなって思ったりして。
少女を演じるときは、本当に難しい。子供の時は、すごく難しかったです。
本番では楽しめるんですけど、練習の時の稽古場とか、気分が悪かった時とかは、全然笑えなくて。
橋本、顧問の久田光政先生から、もうちょっと笑えないのかとか、言われたんですか。
トリー、結構言われました。
宝塚ファンの OB の先輩や、久田先生に、もうちょっと、無邪気な気持ちを出してほしいとか。
橋本、後半のエリザベートの、冷たい感じの笑いは、とても似合っていました。
トリー、普段は、もしかしたら、二幕の獅子の方かもしれません。
OB の先輩に、二幕は心配ないけど、一幕が心配だと、言われました。
浜、二幕の見せ場といえば、私が踊る時ですが、歌い終わった時に、トートが差し伸べた手を拒絶する所作が、ものすごく印象的でした。
私が踊る時に対する、思いをお聞かせください。
トリー、僕も、あそこは二幕で重要なところだと思っていて、あそこは好きです。
最後にプイってやるところは、稽古場で最初にやった時、久田先生に、
おお、いいねえ、って、すごく言われて。
浜、自分で考えて、振り付けをされたんですね。
トリー、宝塚の DVD を見ていて、そうしたらいいかなと思って、やりました。
真似から入りました。
浜、ありがとうございました。
込み出し、ルキーニ役、武田達也さん、公に。
浜、ルキーニ役の武田さんは、少々の舞台事故や失敗も、起点を聞かせて、アドリブで返すほど余裕がある、素晴らしい演技を見せてくれました。
午前の公演では、カフェのシーンで、エプロンをつけるのに、とても苦労されていましたね。
武田、エプロンがマイクのコードに引っかかっちゃって、片方。
後ろが通せないから、焦って結んで、そのままセリフを言ってたら、ツェップスが来たので、
あ、どうぞって、笑い。
橋本、銀鏡で客席を撮影するシーンでは、音がずれたのを、時差ボケ、と返したのは、すごいなと思いました。
武田、ありがとうございます。
浜、ルキーニ役で苦労したことは、どんな点ですか？
武田、僕は、コピーをしすぎたっていうところで、苦労しました。
いろんなルキーニを見て、宝塚のルキーニを、いろいろコピーできるようにはなったんですが、自分のルキーニ、じゃないんですよ。
自分のルキーニを出さなければ、いいルキーニになれないと思って。
浜、コピーではない、自分自身のルキーニを。
武田、ルキーニは、とにかく個性が強くて、自分のルキーニを確立していかなきゃいけないのに、ジェンヌさんのルキーニだけにとらわれていいのか。
って思って。
ルキーニという枠をうまく壊さないようにしつつ、自分を出すというのに、一番苦労しました。
橋本、ルキーニは、主役ではないけれど、かなり独立して自由に演じられる役ですよね。
武田、僕は、ロミジュリなんかの時に、主役を食うな、って、言われる民衆だったんですよ。笑い。
橋本、いわゆる、舞台荒らしですね。笑い。
一同、笑い。
武田、舞台荒らしかもしれません。笑い。
浜、戦火かもしれない。笑い。
一同、笑い。
武田、僕は、母が主催している劇団に小学校一年生の時に入って、そこでいろいろ叩き込まれました。
母はオペラをやっているので、歌には自信があったんです。 圧倒的実力というものではないですけど。
ハマ、確かに歌はすごかったです。
武田、自信を持っていたところが、ある意味、ルキーニには良かったかなって思いました。
橋本、ルキーニなら、いくら舞台荒らししてもいいですしね、笑い。
武田、ルキーニはいくら荒らしていいので、ぐっちゃぐっちゃに、しっちゃかめっちゃかに。
これは、ルキーニの世界で、あくまで、ルキーニが裁判官に対して言い訳をする、そのぐだぐだ、長い言い訳、っていう風に考えた方が、面白いんじゃないかと思いました。
そして、そういう風にやらせていただきました。
はま、なるほど。
やってみて、自分自身で出来栄えはどうでしたか。
武田、午前中の公演は、抑えました。
声を張りすぎないとか、気をつけて。
去年の公演では、レビューの、ジョイフル、が、最後にやったんですけど、スタミナが切れちゃって、午後は声が出なくなっちゃってたんですよね。
ソロをいただいていたんですけど。
それが悔しくて、今年は、午前のお客さんには申し訳ないんですが、
午前は、自分にできる6割の力でやるようにしました。
はま、ありがとうございました。
込み出し、他の団員の皆さん。
橋本、では、本日集まっていただけた、他の2年生の皆さんと、1年生で、フランツ役だった、川上さんにお話を伺います。
残り時間があまりないので、自分の役を演じて、どうだったか、一言ずつ、お願いします。
まずはエリザベートの父親の、マックス公爵を演じた、上園太一さん。
上園、もともとは娘役だったんですけど、去年は、勝海舟をやって、おじさんもいいなと思いました。
今年も、おじさんの役をやれて、僕的には、楽しかったなと、思っています。
後輩たちには、いろいろ苦労があると思うけれど、頑張ってほしいです。
以上です。
橋本、マダム・ボルフ役の、坂井智樹さん。
坂井、エリザベートでは、他の人も、自分の持ち味を出していたと思うし、僕自身も、自分を出せました。
マダム・ボルフは、特に濃い役で、色気を振りまけたので、笑い、満足しています。
橋本、ハンガリー市長役の、広瀬アローさん。
広瀬、僕は友達に誘われて高2から入って、今年が最初で最後だったんですけど、こんなところに入ってしまってよかったんだろうかと、申し訳ないなぁと思う気持ちが大きいですね。
一同、笑い。
高2ってだけで、パンフレットの写真を見ながら、こんなにでかい写真を載せてもらって、なんかすいません。
ありがとうございます。
笑い。
楽しかったです。
橋本、最後になりましたが、エリザベートの夫の、皇帝、フランツ・ヨーゼフ役の、川上龍斗さん。
いかがでしたでしょうか。
川上、来年があるので、来年も頑張れるようにやっていきたいなと思いました。
橋本、歌、うまいですよね。
川上、いや、そんなことないです。
橋本、いい味出てましたよ。
川上、ありがとうございます。
橋本、撮影した写真を見ると、水さんに似てるところもあって。
あ、宝塚元トップ男役の、水夏樹さんなんですが。
川上、あ、わかります。
橋本、水さんでわかってもらえて、嬉しいです。
笑い。
フランツ役をやってどうですか。
川上、やっぱり、時系列を表さなければいけない役なので、
獅子もそうですけど、声色や声のスピードに気をつけたつもりです。
橋本、最後のシーン、良かったですよね。
川上、ボートですか。
橋本、そうそう。
青い、いや緑かな、のライトが当たって。
川上、良かったです。
浜、
銀鏡、オーケストラボックスと客席の間にある細長い舞台、で歌いながら客席を見た感じは、どうですか？
川上、思ったより近くて、びっくりしました。表情がはっきりと見えるので、一列目とか特に。
ああ、恐ろしいなぁと思いながら歌っていました。
浜、とても余裕を持って歌っているように見えましたよ。
銀鏡からは、お客さんの顔は、見えるものなんですか？
川上、結構、はっきり見えます。
久田先生、ライトが強く当たっているので、銀鏡の上はまだしも、舞台の上からは、客席の方は見えないんですよね。
指揮者の指揮棒を見るのが、大変なんです。
橋本、
指揮棒、見えていないんですか？
武田団長、歌が入るタイミングで振られるんですけど、それがなかなか見えにくくて。
橋本、
なるほど。それで、午前の部は、演奏が始まってから歌に入るタイミングを探ってるような感じだったんですね。
久田先生、探ってる感じでした。
午後は、見えなくても、やっちまえと。
橋本、確かに、午後の部は、みんな自分から歌い出して、その後を、オーケストラの演奏が追いかける感じがありました。
ペンライト持って指揮してもらったら、
久田先生、その話も、最初はあったんですけどね。
橋本、そうなんですね。
では生徒の皆さんへのインタビューは、ここまでにしたいと思います。
ありがとうございました。
米印インタビューでは、かずらかたか劇団、顧問の、久田光政先生へのインタビューです。
かずらかたか劇を上演している東海高校は、国公立大学、医学部合格者数が、9年連続日本一、2016年現在、という、超進学校。一番重要なのは自己肯定感、という、久田先生に、かずらかたか劇の教育上の効果について、伺ったほか、
久田先生自身が、以前は落ちこぼれの先生だった、というお話などを、たっぷり掲載しています。
インタビューでは、11月22日に、掲載する予定です。
米印、上の記事は、ここまでです。